スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。今回のゲストはレコーディングエンジニアの新保正弘さんです。レコーディングエンジニアを目指そうと考えた経緯、ポップミュージックとゲーム音楽のミックスについて、スタジオミックスと自宅環境でのお仕事の進め方などを中心にお伺いしました。リラックスした空間で聴いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。はい、というわけで今日は、レコーディングエンジニアの新保正弘さんをお迎えしてお送りいたします。新保さんよろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
はい。今日あれなんですよね、こう、はい、たまたまレコーディングがあって、
そうですね、
うん、レコーディング終わった後に、この収録をさせていただいてるんですが、
はい、
スタジオのロビーでそのまま、撮ってる感じで、エンジニアの方実は出るの初めてなんで、
あ、そうなんですか、
はい、その辺のお話を聞かせていただければと思っております。
はい、します。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まずじゃあ新保さんのお仕事についてご紹介いただければ助かります。
はい、ですね、レコーディングエンジニアという肩書きの仕事をしているんですけど、まあ、そもそもレコーディングエンジニアがどんな仕事かってうちの両親もよく分かってないんですけど、まあ、ミュージシャンだったり作家さんがこう曲が頭の中で出来上がったものを取り出して形にする仕事なんですけど、最初にやる仕事っていうのはまずマイクを選ぶ。まずその楽器に何のマイク使おうかなと。で、まあ、その楽器ごとにマイクを選んで、楽曲がまた変わったら今度違うマイクにしようかなとか、さっきはロックだったからこのマイクでいいけど今度バラードになったらこっちのマイクに変えようかなとか、楽曲によってもマイクを変えて録音するっていうのが一つの大きな仕事で、もう一個大きな仕事があって、その録音したものを責任持ってですね、あの音量だったりバランスをとって音を加工したりして、ツーミックスっていういわゆる一つの音楽にまとめる仕事になります。はい。
いや、すごい。
なんか真面目な話だったけど、あの学校にも教えに行っていて僕、あの非常勤講師で教えに行ってるんですけど、そこのね体験入学で学生に、はい、説明しているのを今説明しただけなんですけど、
あ、なるほどなるほど。そうそうそう、えらいスラスラ出てくるから
いつもね毎週こんな話してて、
はいはい、
そうなんですよ。
なるほど。言葉自体はね、レコーディングエンジニアって浸透してると思うんですけど、はい、実際はどのようなお仕事されてるかっていうのは分かんない人多いと思うので、そうですね、非常に今の
は、はい、
良いと思います。あれですよね、最初僕も確か新保さんお会いしたのが、はい、もう 5,6 年ぐらい前ですか。あれ、
そうですね、
で、あの時でも最初に発注した時って、はい、とにかくめちゃくちゃボーカルの編集が上手い人がいるっていう、
あれ、あ、そうでしたね。
そうそうそう、撮ってももらったか、あの時、
ね、そうですね、撮らせてもらってますね、歌撮って、
でボーカルのエディットですよね、
そうですね、
はい、それをお願いしたら、すごいその、自然な仕上がりですよね、
ありがとうございます。はいはい、
それで、それから、あのボーカル系のものはもう新保さんにお願いするようになったんですけど、でもう鳥から編集から、でそこから次ミックスですよね。
そうですね、やらせてもらいました、ね。
はい、結構面白いから新保さん次どういうのやりたいですか、やりましょうかみたいな話とかしつつ、なんか結構ね突飛なレゴ人が多いですけど、
いや、ありがたいです。でも実験的なこともやらせてもらえるんで、今の時代なかなかね時間に追われてて、いろんな実験するとかマイクじゃこっち試そうとかできることが減ってるんで、ミスターさん結構その辺やらせてくれるんで結構ね楽しんでます。
やっぱりどうしても、DAW をメインで作ること多いから、やっぱ外でマイク立ててっていうのはスタジオでしかできないから、その時にいろいろエンジニアさんの力を借りて、そこでしか撮れない音、
そうですね、
をできるっていうのはやっぱりすごいこちらとして、助かります。
あ、いや、こちらこそ、ありがとうございます。
やっぱねこう、似たような音になっちゃうんですよ、
そうですよね、
使ってる音源とかの方がやっぱね、一緒だったりすると、だからそういう時に、新保さんにバリバリ面白い実験を、 やってもらいつつ、ね、今こういろいろやってますけど、
はいはい、
うん、実際志保さん、エンジニア目指すタイミングっておいくつぐらいでどんな感じだったんですか？
まあ、専門学校に一応行ったんですね。あの教えに行ってる日本工学院っていう専門学校に、はい、行っていて、入った時はこの仕事知らなかったんですよ、エンジニアって、
うんうんうん、
で PA エンジニアになりたくて、いわゆるコンサートの音を調整する仕事をやりたくて、うん、まあ、その時もそんな漠然としてたんですけど、なんとなく音楽系の仕事したいなっていうぐらいで入って、でスタジオの中で好きな CD 聴いていいよって先生が言ってくれて、
はいはい、
そこで僕大好きなニルバーナを聴いた時に、うん、ラージスピーカーで爆音で聞いた時に、もう何百回と聞いてる曲なのに、なんだこの音はっていう、
うん、
こんなうようよした音入ってるのかとか、いろんな音が聞こえてきて、こう包み込まれる感じに感動しちゃって、うん、そこでもうエンジニアになろうっていうよりも、この仕事したら好きな CD 爆音で聞けんだっていう、もうバカみたいな、バカみたいな、
そこだったんだ。
そこでもう爆音でもとにかく好きなの聞きたいっていうのが最初で、そこからエンジニア目指して今に至る感じですね。
ああ、はい、なるほどね。10代の後半ぐらいってこと？
そうですね、高校卒業してすぐ専門学校入って、うん、そのまま、ええ、です。
じゃあ高校生ぐらいの時にこう、うん、音楽を聴いてて、はい、このミックス最高だから俺はエンジニア目指そうっていう感じではないんだ。
ないです、全くないです、うん、そう、高校時代は軽音楽部で一応ギターをちょっとやっていて、うん、
はいはい、
でも好きな音楽を、まあ、そこでいろいろ洋楽をいっぱい知って、
うん、
だ音がどうこうはな考えてないですね、その時。
うんうんうん、あ、なるほどね、うん、そうか、
そうです、
ね、いや、とはいえやっぱりこう、うん、もうこの仕事されて結構時間がこう経ってるわけじゃないですか、うん、
はい、
でやっぱりこういろいろ人生の起承転結じゃないけど、うん、
はい、
あったと思うんですけど、なんか成功の話聞くのはあんまり面白くないんで、
はい、
なんか失敗系の話の方が面白いかもしれないんでやべえこれミスったみたいな。
失敗例はもちろんいくつかあるんですけど、うん、最初僕がまあ入った時ってテープレコーダーの時代だったんですね、
はい、
今でこそプロトゥールスっていう、まあ、パソコンに録音するような時代ですけど、
うん、
テープに通した時ってもう失敗したら当然それがアンドゥー効かない世界で、
消えちゃうね、
で、まあ、まあそういうあの録音のミスはまあしょっちゅうやってたんですけど、
うん、
一番大きいのだとフルオケで撮ったファーストバイオリンのトラックにボーカルを取っちゃったっていう。
なんでそうなの？
なので違うんですよ、うん、昔は48個しか録音できないわけですよ、
はいはい、48
個しか録音できない中でレコードボタンをその48って数字のある中で空いてるトラックを紙を見て何番が空いてると探すわけですね、
はいは
い、で24が例えば空いてるって言ったら24のボタンを押してそこに録音するんですけど、
うん、
その数字を1個間違えたりアシスタントが間違えて書いてしまってたら空いてるはずなのに空いてないとか、うん、まあその時は単純に僕のミスなんですけど、ボタンを押し間違えて一個隣をレックボタンを押しちゃって、
うん、
録音開始しちゃってハッて気づいすぐ気づいたんですけど、
うん、
でその時はねエンジニアの方が僕よりも先に気づいて、
はい、
で僕の顔を見て、
うん、
あの制するわけですよ、喋るなと、あっすいませんって謝りたいんだけどもう制されたので、
はい、
ちょっと黙って、で終わってからそのエンジニアの方が2番からコピペしてくれたんですけど、今だったらコピペって簡単じゃないですか、
うん、
コピペってやればいいけど昔テープなので、
うん、
2番を1回別の場所に抽出するわけですよ、
うんうん、
取り出してまた1番で同じタイミングでパンとこう入れるっていう、
うん、
もう当時の僕にはできない技術をその先輩がやって、かっこいいって
言ってないじゃねえか
それは。で、結局バレずに済んだっていう、はい、もう何年前だろうな、10年以上前ですね。
いや意外に最近だな、それ10
年10年どころじゃないか、20年近く前ですね、
うんうん、スタジオの中の現場とかでね、こうエンジニアさん見てると、やっぱりこう一つのことだけじゃなくて、
うん、
全部のことにこう目を配ってこうミュージシャンのもちろん表情だったりとか、
うんうんうんうん、
でこっち側のディレクターの指示だったりとか、はい、でかつ撮ってるわけじゃないですか、うん、だから毎回ね大変な仕事だと思うし、これはちょっと自分には無理だなとやっぱ思うし、気配りっていう部分、うん、それはいつもね、あのお仕事させてもらうと感じるとこです、うん、でもやっぱそういう失敗あるんですね。
ありますありますあります、
うん、アナログとデジタルの違いで今はアンドゥが効くから、
そうですね、
そこまでクリティカルなのは、
ええ、そこの切り替えでかいですね。だから、うんうんうん、よっぽどハードディスクの中を消すとかもたまに聞きますけど、う
ん、あ、データ飛んじゃったりとかね、
よっぽどですねそれはね、
うんうんうん、
だからその人為的ななんかで、その昔ほどそんなヒヤッとするのはだいぶ減りましたね、
うんうんうん
うん、
なるほどな。
慎吾さん普段はポップミュージックの、まあ、いわゆる歌謡曲だったりそう音楽のミックスとかされてると思うんですけど、うん、
はい、
僕が慎吾さんにお願いするときってやっぱりゲームの音楽だったりするじゃないですか、でそこってなんか実は違いとかってあったりします？
はいはい、やっぱ圧倒的に違うのは映像が先行してもうすでにあるっていう状況と、
うんうん、
まあ、音楽の世界の場合音の世界なんで、
うん、
まあ、よく色で表現されたりされることもあるんですね。青にしてくれとか西海岸の朝焼けの感じとか、あ、はい、
はい、
はい、と思いながらうーんとは言うんだけどどうなんだろうなっていうのを、まあ、想像でやるんですけど、
うん、
まあ、そういったことがもう形として絵として最初からあると、うん、まあ、そこの空気感とかも、
うん、
作りやすいですね、
うんうんうん、
ゲームとかでまあ、デモの段階でもとりあえずこういう世界観、
うん、
外の世界だったりとかそういうのが分かると音作りにもしやすいですね、うんうんうん、僕とか、
うん、それ最初ね、うん、僕慎吾さんじゃないんだけど、
はい、
こう一緒に仕事をさせていただくエンジニアさんとかってやっぱり情報をそこまで出してなかったんですよ、うん、まあ設定資料とか細かいあれとか、うんうんうん、もちろんムービーだったりいろいろあるんですけど、はい、そこまで出さずにやっぱりミックスする形と、その後後半の方はもう情報共有いろいろするようになったんですけど、そうするとやっぱり同じこと言われてて、うん、どこのシーンで使うかっていうのを知ってるか知ってないかが一番でかいと、うんうん、
変わります。
で何が一番変わるんですかっていう話をしてたら、うん、やっぱりリバーブ感とか
響きですね。
響きだよね、
うん
うんうん、
その部屋の空気感、そもそも部屋なのか外なのかで全然違うんで、
うんうんうんうん、そうそう、
そこはそうですね。
だからなるべくエンジニアさんもそうだし、うん、あと、まあ、他のアレンジャーさんとかにしてもそうだし、うん、一緒に仕事する人は大体そういうのをもう共有するようにして、
うん、
そうするとやっぱりこう非常にスムースに、
うん
うん、進むことが多いです、うん、今大丈夫ですかね僕の情報の出し方とか。
あ、なるほど、もうバッチリですありがたいです。
でもあんまり今まで慎吾さんにこうお願いしてるやつででかい修正とかって実はあんま出したことないですよね、はい、
そうですね、でかいの、そうですね、
うん、慎吾さんの特徴で面白いなと思ったのは、うん、お互い細かいことはあまり言わないっていう、
はいはいはい
で、こうできたものに対してうんうん、もうそれが結果だから、
はいはいはい、
もうこれを聞いてくれみたいな、
うんうんうんうん、そうですね、
そうそうそう、うんうん、これでちょっとここの部分だけこう上げてくれくらいの調整で、はい、大体1回2回ぐらいで終わっちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、はい、そういう作業のやりやすさっていうのがすごい助かってます。
あ、こちらこそありがとうございます。
ダメな人の場合全然やっぱダメで。
あ、そういうこともあるんですかミスさん。
いや、あります
そう
ありますよ、
うん、
音の場合はやっぱり、結局なんか自分が後で直すのが大変だったりするじゃないですか、そういうのはやっぱお互いプロ同士で、
うん
うん、そのやり取りが少ない方がやっぱり理想だとは、うん、いつも思ってます。この間一緒に別件でインタビュー受けたじゃないですか、
はいはいはい、
あの時に慎吾さんがすごいプラグインの話を細かくされてて、
は
い、で実際僕ら二人で作業してる時ってプラグインの細かい話しないじゃないですか。
ないですね、
うん、だから、うん、インタビューだったけど僕すげえ真剣に聞いてて、
あれはね、ちょっと喋りすぎたなと思って、
喋りすぎた、
反省して
何公開しすぎた。
いやいやいや、一人でベラベラなんか永遠喋ってたなと思って申し訳ないなと思って。いやい
や、でもあの手の話はエンジニアさんがその中にはやっぱりそういうの話したがらない人もいるじゃないですか、
う
ん、
あ、まあそうですね、
うんうんうん、だから非常にいい機会だと僕は思ってて、はい、結局誰が何使ってもその人次第だから、はい、使い方って、
そうですね、
うんうん、
僕もそう思
います。っていう前振りをしつつ、
うん、
慎吾さんのこれないと困るんだよねみたいなプラグインとかなんか1個あれば、
なんだろうな、やっぱリバーブとかになってくるんですよね、
うんうんうん、
リバーブであんまり人が使ってないやつで、
はいはい、
スレートデジタルっていうメーカーが出してるバーブスイートコレクションだったかな、
うん、
的なリバーブがあるんですけど、
はい、
それはもうほぼ全作品に僕は使っていて、
あ、毎回、
ええ、
うん、
響きがそんな伸びないんだけどそいつを使うとちょっときらびやかな感じにできるリバーブで、それは大体のボーカルには僕使っていて、
あ、ボーカルね、
うん、 に絶対使うのはそれぐらいですよ。そのリバーブですね。
あ、
うん、あとはもう本当日々いろんなものが発売されてるじゃないですか今。
そうですよね。
もう追いつかないぐらいなんですけど、うん、そういうのをもう毎回いろいろ仕事が来るたびにいろいろ試したり使ったりするんですけど、
あ、やっぱり
そこで、うんうん、だから固定のものはもうない、そんなにないですね。
あれプラグインの管理ってどうされてます？エンジニアさんどうやってるのかなと思って。
だからね、そうだ、もう基本的に足してっちゃってますね、どんどん。
やっぱそうですよね。で、
使わないやつはもう見えなくする、
はい、
消すとかじゃなくて、うん、画面上からプラグインのボタンを押した時にずらっと出てこないように、
うん、
で、まあ、どっかには一応入れといてっていう、はいはい、フォルダ自体は残すんだけど、
あ、
うん、でもやっぱ増え、どんどん増えてっちゃいますね。
あ、そうですね。
またセールとかやられちゃったらねあとか
そこでブワッと増えちゃうんだね。
そうなんですよ。
わかるわかる。慎吾さんご自宅でヘッドアンプかなんか買ったっていう、
はい、
あれコンプですか？
あ、ヘッドアンプ、あ、さっき使ってたやつです。
あ、そうなんだ、うん、
ヘッドアンプですね、
はいはいはいはい、
ノイマンが出してるヘッドアンプを買ったんですよね、うんうん、それはね、あの特に癖をつけるとか、うん、例えば肺が綺麗になるとかそういうんじゃなくて、
うん、
マイク本来の能力を引き出してくれるヘッドアンプ、
あ、なるほど、
っていうのをノイマンが出して、うん、でそれをもうデモとかもせずも買ったんですけど、
うん、
良くて、
あ、本当、
うん、密度が上がるんですよね、
はいはいはいはい、
もうマイクの前で喋っただけでも違う、
うんうんうん、
あ、なんかなんだろう、小さいちょっと軽い気持ちで喋ったものもしっかり取られるみたいな、
うんうんうん、
しっかり輪郭もはっきりして取られる。
それ、その話聞いてその後、うんうん、なんかこの環境で取ってるっていう、なんか非常にエンジニアさんに対してこれでいいのだろうかってことで思うんですけどすいません、こんなしょぼいマイクで撮ってみたいな、ね、
そんな全然、うん、
あ、密度が増すと。
そうですね、
うん、
はい、
それはでもやっぱり、うん、結局そうなるんですね。
そうですね。
じゃああれですか、もれなく慎吾さんがレコーディングに行くと、同時にノイマンのそのヘッドアンプも一緒につい
てきます。はい、ついてきます。
そうだ、慎吾さん、専門学校の方の生徒さんに教えられたりとかしてるじゃないですか、うん、
はい、
エンジニアリングの部分。
そうですね、技術的なとこですね、うんうんうん、マイクをここに立てたらこんな音するとか、はい、じゃあこもったらじゃあどうする、離す、近づける、どうするとかいうのをやったり、うんうんうん、まあ、プロトゥールスのオペレート方法だったり、
あ、
基本は僕実習っていう授業で、はい、実際に機材を触る授業なので、うん、もう本当レコーディングをひたすらしてる感じです。だから学生と一緒に研究してます日々。
あ
だからヘッドアンプとか買ったらもうすぐ持ってって、うん、ちょっと聞かせてこれとか。でもね、結構、まあ、自分のためにやってるようで、はい、結構そういうのって学生楽しんだりしてくれるんですよね。
いや、それはめちゃくちゃ、
うん、だ、一緒に楽しんでますね。だから教えるというよりかは一緒に楽しんでる方が近いですね、僕の授業の場合、
うんうん、これ良かったじゃんと思って実際レコーディングで使われることもあるんですか？
あります、ありますあります。最近だと MS 方式の、
あ、はいはいはい、
あの前回もミスさんの現場で使いましたけど、うん、MS 方式でマイクを立てて録音するっていうのも専門時代に授業では教わったんですけど、うん、講義でこういうのがあるよっていうのを教わったんで、実際音で聞いたことがなくて、
はい、
でそれをまあ授業でやりながら、うん、面白いなと思って実際にドラムに立てて、
うん、
後であのステレオの広がり感を変えられるので、
うん、
それを立てたっていうのはありますね。
あ、なるほど、うん、メリットっていうか
でかいですね。
でかいですね。
やっぱ実践でやれ、さっきも言ったように実践でできない現場の方が今多いので、
うんうん、
頭の中でこれやってみたいなと思ってもちょっと時間的にとか、
うん、
いろいろなかなか、ね、大人の授業でできなかったりすることが多いんです、はい、そういうのがね、学校で教えながら、
うん、
自分を、ああこんな音してんだとか言って一緒に、うんうんうん、で自分がそう思ってたけど違うっていうことも結構あって、
うん、
このマイクは結構低音拾いようと思ったら逆だとかいうこともあって、うんうん、そういう発見がいろいろできるのはやっぱ楽しいですね。
ボーカル編集するときってヘッドホンでやられるんですか？
はい、ボーカル編集はね、ものによるんですけど、
うん、
だいたいヘッドホンが多いかな。同時にあのリップノイズとかも取ったりするので、
はいはいはいはい、
そうすると割とヘッドホンの方が分かりやすかったりするので、
僕もまあイヤホンでやるんですけど、うん、はい、そこで完璧だと思って一回こう書き出しして、うん、で次また違う環境で聞いたりするんですけど、うんうん、リビングで聞いたりとか、
うんうんうん、
そうすると全くやっぱ聞こえ方が違って
変わりますね。
そうそう、これやっぱり1日で絶対仕上げらんねえなっていうのは常々思ってて、
うんうん、 なんですよ。うん、結局その客観的に聞けるかどうかの違いだと思うんですけど、
はいはい、
うん、集中するとグワーッとなってるんで、
はい、
それがね1日置くと客観的に聞けるので、うん、良くないものがはっきり見えてくるっていう、
うんうんうん、
日を分けるのをおすすめしますね、ミックスする方には。
いや、たまに本当にこうびっくりするぐらい間違ってる時があるじゃんもうなんか寝てたのかなっていうぐらいっていう話を普段しないからやっぱりね、だからなんか聞けてよかったです。
そうですね、仕事の話あんまねしないです
もんね。仕事の話しないですね
しないっていうか、うん、
今日ね、こんな簡単に時間がギュッとなってますけど、はい、それでもやっぱりこうやってお話できてすごい良かったと思うので、
うんうん、
今度密度の濃い話を。
ああ、もうぜひぜひ。
いや、しないですね、多分ね。
まあ、しないです、
ね。しないですね。じゃあ、しほさん、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
鈴木秀峰ポッドキャスト。レコーディングエンジニアの新保正弘さんをお迎えしてお届けしました。いやー、本当にね、新保さんの空気を読むスキルというのが素晴らしくてですね。いや、もちろん技術もなんですけど、プレイヤーが気持ちよく演奏できる環境作りだけでなくて、安心して実験や試行錯誤のお願いができるんですね。あとやっぱりね、こうその人しかできない手法だったり音作りというのは大きくてとても魅力的です。新保さんと仕事した後はいつもそういう幸せな気分で僕はスタジオを後にしているのですが、今後もお力添えいただけると嬉しいので、また面白いサウンド作りを一緒にしましょう。それでは良い週末をお過ごしください。今年はあと1回更新予定で考えてます。そんなわけでまた次回。